さて皆さん、本日イエス様の復活、イースターをこうして迎えたわけでありますが、まあ、イースターというとハレルヤ、主はよみがえられました、皆さん共に喜びましょう、まあ、このようなメッセージが世界の各地で届けられるんでありますけれども、今の世相を思うと、いつものようには喜べない、そんなもどかしさを感じております。それでもここに神様が与えてくださった確かな希望と、私たちに与えられた信仰の喜びを、主の復活を通して今日皆さんと共に分かち合いたいと思っております。ハレルヤ、そんなふうに喜びたい、いや喜べないけれども、そういう時だからこそ私たちは主がお与えくださった喜びを、主が私たちの砦となってくださっている喜びを受け止めて、神様が正しく導いてくださることを御言葉によって確かめていきたいと思います。思い起こせば2週間前3月29日の礼拝は、そこから、まあ、これまでに私自身も経験したことがないような日曜日を迎えることになったわけであります。誰もいないチャペルでライブ中継によって説教をする、こういう異例の事態となりました。今年のこのイースターは、おそらく皆さんにとっても今後記憶にとどまり続けることだと思いますが、あの3月29日ライブ中継を始めた最初の日曜日の日に読まれた福音書の言葉は、ラザロの復活のお話でした。その時イエス様はこういう言葉をおっしゃったんです。私を信じる者はたとえ死んでも生きる、私を信じる者はたとえ死んでも生きる。復活の日の朝、まずはこの一言、イエス様の一言を取り上げて思い巡らしてみたいと思うのであります。この言葉をですね、イエス様は誰に言ったかというと、ラザロのお姉さんであったマルタであります。マルタに向かって、私を信じる者はたとえ死んでも生きると言ったのであります。マルタは愛する兄弟ラザロが死んで悲しみに暮れていました。そこにイエス様がやってきて、今の言葉をマルタに語りかけるのであります。イエス様はこう言いました。生きていて信じる者は、私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない。あなたはこれを信じるか。イエス様はマルタにこのように言ったのであります。するとですね、マルタはこう答えました。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。これがラザロのお姉さんマルタの答えでありました。あなたはこれを信じるか。 まあ、正面切ってですね、イエス様が質問したんです。で、それにマルタは答えるんですけれども、よく読むとマルタの返事はどうも煮え切らないんです。はっきり言って答えになっていません。イエス様の質問をマルタははぐらかしてるんです。はい主よ、こう言ってるんですけれども、その後にこう言うんです。あなたがメシアであるということを信じています。そう答えているだけで、イエス様が尋ねた私を信じる者は死んでも生きる、あなたはこれを信じるか、この問いにはマルタは全然答えてないんですね。多分答えるのが難しかったんだと思います。死んだ人が再び生きる、これを真正面から尋ねるイエスに対して視線をそらさずに、はい信じます、ラザロが亡くなった直後にそこに遺体がある中で、このようにマルタは答えることができなかったのであります。たとえ死んでも生きる、あなたはこれを信じるか。悲しみに沈んでいるときに、兄弟の死という動かしがたい現実を無視して口先だけで、はいイエス様信じます、やっぱりこれは言えないと思います、でもイエス様に対して正直でありたい、そんなマルタの思いがですね、先ほどのような答えになったのかなというふうに思っております。今度はですね、私たちにこのイエス様のダイレクトの質問が投げかけられていると思って考えてみたいと思います。たとえ死んでも生きる、あなたはこれを信じるか。死んでも生きる、言葉の上では明らかに矛盾しています。辻褄が合いません。死んだものは死んだ、生きているものは生きているんですから、死んだ人と生きている人が行ったり来たりするなんてことはないんであります。それが人間の理性が、私たちの頭が出す答えなんです。ですからですね、イエス様がここで突き詰めている問いは、あなたはあなたの頭で考えて理性で考えて答えを出すんではなく、答えが出せるか、理性を使わずにこの答えを、これに答えることができるか、こういう問いをしているんですね。理性だけではイエス様のこの問いに誰も答えを出すことはできません。イエス様はこのお言葉で私たちにこう尋ねているのです。私の言葉を信じることであなたは自分の答えを出すことができますか。そのはい信じますということをもとにして、あなたはこれから生きていくことができるか、こういう問いかけなのであります。たとえ死んでも生きる、あなたはこれを信じるか。明らかに矛盾をはらんでいるんです。ですからこう問われても誰もが困惑をしてしまいます。矛盾を抱え込みながらも、それでもイエス様の言葉に価値を置いて生きる意味を見出して、あなたは生きるか、こういうふうに私たちに問いかけていらっしゃるのです。 まあ、この矛盾ということを思うとですね、まあ、ルターを思い出します。マルチン・ルターがキリスト者について言い表した言葉を思い出すんです。マルチン・ルターが書きましたキリスト者の自由の一番最初に出てまいります有名な言葉ですので、お聞きになったことがあるかもしれません。このようにルターは書きました。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも服しない。キリスト者はすべてのものに仕えるしもべであって、誰にでも服する。クリスチャンは主人であって誰にも服しない。同時にクリスチャンはすべてのもののしもべであって誰にでも服する。全くもって矛盾したことをルターは言い放ったのであります。あるいはもう一つのですね、ルターのこの神学を一言で表す有名な定式というのがございます。これをちょっと出したいと思いますけれども、これも皆さんお聞きになったことがあるかもしれません。キリスト者は義人にして同時に罪人である。義人にして同時に罪人、こういう言い方をルターはして、キリスト者が誰かということを表現したんであります。クリスチャンにおいてはこの矛盾がですね、成立するんです。矛盾を含んだこの定式が真実になるんです。人として私たち生きておりますと、もう次から次へと矛盾に出くわすわけであります。そして矛盾を抱え込んで生きている私たちでありますよね。外側から来る矛盾だけではありません。自己矛盾なんて言葉もあります。自分の中にも内側にも矛盾はいっぱい満ちているわけであります。そのような矛盾というのは決してきれいに整理整頓できるわけではないので、まあ、仕方がないかといって半ば諦めながら生きている、そんな私たちでありますけれども、そのような私たちに、私たちを自由にして、私たちを神様の前で正しい、よしとしてくださったのが他なりません、イエス・キリストでございます。たとえ死んでも生きる、あなたはこれを信じるか。復活という出来事はですね、まさにこの問いを突きつけるような出来事なんですね。さて、2020年東京オリンピックの年ですよね。誰もがそう思っていました。世界がそれを予定していました。計画立てていました。ところがそうした人類の壮大な計画が、なんとなんと目にも見えないミクロな、ごくごく小さなウイルスによってもろくも崩されてしまったわけであります。こんなことがあるんだなということを私たちは今まざまざと経験をしているわけであります。新型コロナウイルスとの戦いの中で、たくさんの方が犠牲となっている中で、私たちは今イースターを迎えております。イースターに交わす挨拶、イースターおめでとうございます、この言葉だって今本当にふさわしいんだろうか、そんなふうに思ってしまいます。皆さん、これも矛盾です。矛盾の一つです。たくさんの悲しみと痛みの真っ只中に あって、主の復活を喜び祝うという矛盾があるんです。戦争中にイースターを経験なさった方もいらっしゃることと思います。戦争で多くの方々が亡くなっていく中でのイースター、それは信仰者として生きていくとき同じく味わわなければならなかった大きな矛盾だったことでありましょう。さて、実はマルチン・ルターの時代にも今の私たちと似たようなことがありました。その時のウイルスはペストです。ペストが猛威を振るいまして、やがてルターの町ビッテンベルグをも襲いました。とても強烈だったようで、ビッテンベルグにはルターが教えていた大学、ビッテンベルグ大学があったんですが、とうとう大学が授業ができなくなってですね、別の町に大学そのものの機能を移転することになるんですね。ところがルターはですね、ある手紙に書いてあって、後でこれをちょっと引用しますけど、ルターはですね、大したことない、そう思っていた節がちょっとあります。これ1527年のことなんですけど、シュパラティンというルターの協力者に宛てて書いた手紙の中で、ルターはこんなことを書いていました。ちょっと引用します。ペストがここでも発生しました。しかしそんなに強烈ではありません。それでも人々の恐れと、ここから逃亡する人々は非常に多いのです。今まで見たこともないほどその悪魔的な力が強かったので、すべての人を怯えさせました。確かに悪魔は人々の心を恐れさせ、一つの大学をバラバラにし、滅ぼしたことを喜んでいます。にもかかわらず、ペスト流行の全期間中、今日に至るまで市内で死んだ人は少女、幼子などすべてを含めて18人を超えることはありませんでした。漁師たちの町はもっとひどかったようですが、私たちの住んでいるところでは現在までのところ一人が死んだだけです。少し飛ばしまして、ルターはこう言いました。私はここにとどまっています。人々の間に非常な恐れが広がっているから、とどまることが必要なのです。引用終わります。これ1527年8月の19日の日付の手紙です。これを読んで私思いました。これ8月ですけど、翌年の1528年のイースターはどうだったのかな、なんてことをちょっと思いました。無事に礼拝できたんでしょうか。私が今引用したのは内海望先生が翻訳された本からなんですが、残念ながらそこにはイースターがどうだったかということは書かれていなかったので、そこまでは分かりませんでしたが、イエス様が復活なさった日の明け方、そこに復活したイエス様はいませんでした。その代わり天使がメッセージを告げました。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。このようにマリアたちに告げまして、主の復活がそこから宣言されていきました。私たちも今朝聖書からこのメッセージを受け取ったのであります。天使の知らせを聞いた婦人たちはですね、聖書にこう書いてあります。恐れながらも大いに喜んだ。恐れと喜びがあったんです。弟子たちはまだこの時点では復活のイエスと出会っていないんですけれども、このメッセージによって 確実に喜びは伝わったでありましょう。恐れもあったでしょうが、喜びも伝わったはずです。喜びが先んじて彼らに伝わったのであります。マリアたちは早くこのメッセージを仲間たちに伝えなきゃと道を急ぐわけでありますが、その途中でですね、復活の主と出会います。そしてイエス様は婦人たちにこう言いました。シャローム、イスラエルの言葉でおはようでございます。平和です。主イエスの復活を信じて恐れながらも喜び、一生懸命前へ前へと歩を進める人たちにシャロームが届けられたのであります。この約束の平安、シャローム、恐れと喜びの中で今朝私たちにも届けられました。祈りましょう。天のお父様、あなたが御子イエス・キリストの復活を通してあなたご自身を表され、私たちへの大きな大きな愛を示してくださいました。どうか今年のイースターを恐れつつ、そして喜びつつ、この時期を過ごしていくことができますように、主が復活なさったメッセージが全世界へと伝えられますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。